皆さん、こんにちは。遅くなりました。クローダに相談してたら遅刻したライブです。もうまんまそのまんまでございます。はい、スペースもちょっと作成しましたね。クローダに相談したら、遅れたライブ。はい、クローダさん、すごいですね。クローダさんずっと、ちょっとやりたいことが多すぎて、一個一個整理させてっていうのを、ずっと喋ってました。音声入力で。はい。よし。スペースで共有。オッケーオッケー。あれ?スペースで共有できた。できてるね。もうね、やることがね、やりたいこととかがね、たくさんあってね、マッチングマチコ先生ですよね。はい。まあそんな形で今日も今日とてライブやっていきましょうか。まあなかなかちょっと遅れちゃったんで気づかれないかもしれないんですけども、まあやってたこととして、やってたことというか、もう AI ってすげえなっていう、ただただそれだけなんですけど、もうとにかくね、私やっぱりやりたいこととか目についたことがたくさんありすぎて、それを処理できないんですよ。整理整頓が苦手なんでね。そこをね、やっぱ音声入力でクロードに任せるとすごく整理してくれるので助かりますね。あ、さつきさんありがとうございます。さつきさん、こんにちは。そう、すいません。クロードに相談してたら遅れました。おいしょ。すっかり遅れました。ちょっと待ってくださいね。充電しないと。はい。まあ、そんなこんなでですね。何?相談というか、うん。こういうことやりたいんだけど、やりたいことがあるんだけど、どうやったら、もう楽よ。どうやったら何と何をつなげながら効率的にやれますかね?みたいな。そんな話をね、してました。相談大事ですよね。ありがとうございます。相談は大事ですよ。ほんと。もう、壁打ちしてね。なんか前まではこう思ってて、こっちを作ろうと思ってたけど、今思うとこっちの方が先にやるべきじゃないとか、こっちの方が今、優先順位高くないみたいなことを、どんどんね、頭の中でポポポポ出てきちゃうから、それらを全部、わーって喋ってね、やっておりました。はい。で、まあ、だからといってね、あれなんですけど、なんかね、最近ちょっと、これいつまで自分のこのテンション続くのかなって、思ってきて、どっかで一回スポンって抜けると思うんですよ。もう先月みたいな感じになるから、やれる時にやっとかないとってね、焦りがあるんですよね。あ、総理ありがとうございます。もうお昼、朝もお昼もありがとうございます。総理、こんにちは。ありがとうございます。もうね、総理の毒根作るくんで全て解決。解決っていうことも知ってね、もう私は、一つ肩の荷が下りましたよ、全く。でもね、総理がね、このツールを作ってくれなかったらね、なんかもっとね、できなかったことが多いよ、ほんと。あ、上山さんだ、上山さんありがとうございます。上山さん、こんにちは。お昼もありがとうございます。もうなんか、ごめんなさい、今日の私、お昼、もう、なんか知らないけど、何様だって感じじゃないんですけど、ロモコ様の母気分でいました。なんか、実家の母気分でいました、なぜか。あ、ナナさん、アサギさん。ナナさん、こんにちは。アサギさん、こんにちは。ありがとうございます。そう、母気分。なんでだろうね。一ファンで一豚なのに、ファントンなのになんか知らないけど、母になった。そう。母ちゃんがしてたよね。ごめん。母ちゃんがしてたよね。総理のさ、コメントさ、終わった後に見れたのよ。私さ、なんか途中40通ぐらいでもコメント見らんなくなっちゃって、なんか知んないけど、更新しても全然見らんなくて、ロマコ様がすごいなんか、ま、お前ら何のコメントをよこしてんだっていうこと言ってたのに、そのコメントが見えなくて反応できなくて、なんか、ガイガイ言ってんだろうなって思ってやってた。いえ、ナナさん大丈夫です。ちょうどナナさん、もう喋ってた時だと思うからね。12時半からだったから。いや、完全に母ちゃんが、いや、母ちゃんになるよ、あんなんさ。だってあんなさ、ロマ子様さ、もう頑張ってさ、もうライブが終わったさ、1ヶ月後にさ、また今度はさ、イベントに出てさ、って投票みんなでさしてさ、投票したのはいいけど、こう発表があってさ、その発表をさ、目前にさ、喉とかね、咳が出てさ、体調崩してさ、絶対本人はどうしようってなってるけど、でも頑張らねばってやってるじゃん、想像できるじゃん、なんかごめん、私の中のロマ子様ってちょっと、もう、完全解釈違いだったら申し訳ないんですけど、もうそうなのよ、私の中ではね。結構そうなのよ。そう。対談の時に、そうよ、総理。対談の時は、 いいのよ。そう、23時から全裸待機だからね。全裸待機見逃されてなくてちょっとびっくりしたわ。それもね、コメント見れなかったから分かんなかったんだけど、全裸待機見逃されてなかったって思った。そうそうそう。対談の時ね、なんか、大丈夫？私上から目線とかなってなかったですか？ちょっとそれが心配。なんかね、で、心配になるよ、本当に。私は何者でもないけど、なんか一階のおせっかいおばちゃんとしては心配になるのよ、そこは。っていう。そう。そんなことをね、言っておりました。いや、でもね、私ちょっとアイドル業界とかエンタメ業界とかわからないし、きっと見せ方とかね、やり方は、マーケティングとか、そのブランディングとか、様々あると思うんですけど、結局コツコツだろうなって思ってることが一つと、で、それをロモコスもやってるから、まあ、あんまり、なんていうのかな。そんなに私は不安心してないってところと、いや、わからんけどね。いや、日本中どこを探してもさ、フィナンシトークのプロジェクトやっててさ、NFT を自分で発行してさ、歌まで歌っててさ、リアルライブでね、スクリーン越しだといえ、リアルライブ開催している VTuber どこにいるねんって感じしないって私は思うんだけどね。そう。あ、ほんと全部とか思ってるけど、立場上言えないことは、ほんとなんだろう、何の話だろう。あ、森蔵さん、森蔵さん、こんにちは。森蔵さんもお昼ありがとうございます。そう、そうそうそう、お昼にね。すいません、完全にね、完全にすいません。母とかしてすいませんでした。ほんとに。そう、そうなのよ。いや、でもさ、すごいさ、私はね、自分でやっぱりサボっちゃってるなとか思ってるところがあるから、私は私に対してあんまり言えないけど、たまに振り返った時に私結構頑張ってるなとか思ったりするけど、思ったりするけどね。するけど、いや、ロモコ様はどう考えても出会ってから3年ぐらい経つけどさ、それにしてもすごいよねって。だからなんか、エフェクトとかなくても、もう強みがあるじゃん。ファンクラブというか、まあ、ファン兼サポーター兼運営がいるわけだし、コミュニティがあるし、なんならディスコードすでに使ってるし、このね、新しい学校のリーダーズだって、運営に苦しんでいる、過去わかんないけど、苦しんでるかわかんないけど、そういうふうに使いづらいディスコードだってさ、うまく使ってるわけだしさ、で、フィナンシェも、2プロジェクトもやってるわけですよ。で、あんなに頭の回転が早くいろんな話をさ切り返せるなんてなかなかないよね。すごくいいところついてますよね。で、ブタさんたちがもしかするとちょっとまあ発言がね、アチャパーみたいな方で私に言わせればもうセクハラですよみたいな感じの方とか、まあそれもねノリだと思うからまあいいんですけど、いらっしゃるけど、でもうまいよね、すごい。うまくない？私はすごくうまいなって思ってるんだけど、その返し。だからさ、いや、わかんないけどさ、どうなんだろうね。キャバクラとか、なんか、酔っ払っているおじさんとか相手でもすごくうまくいなしてくれそう。それってめちゃめちゃ強いスキルなんですよね。って思って。だから唯一無二なんですよ。しかもトークン知ってるでしょ？ NFT 知ってるでしょ？意味がわかんない。リテラシー高すぎでしょね。ほんと、そう思うんです。あ、ごめんなさい。あちゃぱ懐かしかった。しけしけ。あ、ただおさん、こんにちは。まもちゃん漫画可愛かった。ただおさんのね。あ、さとしさん、今日はありがとうございました。こんにちは。あ、秋那さん、こんにちは。友蔵さん、こんにちは。ありがとうございます。あ、ちゃ、開始だけをまとめたショート動画とかあってもいいよね。え、だからさ、なんか、よくさ、ショートでさ、ごめん、ちょっと待って、私はキヨばっかり見てるからちょっとあれかもしれないんだけど、一つ、なんかほら、その人のさ、音声を切り抜いてさ、ひろゆきさんとか、そういった音声を切り抜いて、ちょっと、編集加えて、アレンジ加えて、なんか、歌っぽく、歌に合わせて出してるやつあるじゃん。なんだろう。私もう、カービィのグルメレースしか出てこないんだけど、てんてててててんてててててん、てんてんてんてんてんのやつね。で、おまみたいな、なんか、ぶち落としてやんわーみたいなのを曲に合わせて、エフェクトかけて作る やつ。ああいうショートとか普通に作れそうだよね。ロモコ様の罵倒セリフ集のなんかボイス素材とか作れそうだよね。ボイス素材なんだっていう。素材なんだそこみたいな。そう。なんかね、ありそうですよね。この、開始。なんかさ、ボイス付きのさ、NFT とかあるけどさ、もうちょっと身近に感じていたいからさ、例えば、まあ、ファン専用だと思うけど、ディスコードのさ、サウンド？あれ、ボイスサウンドみたいななんか入れられるし、あるじゃん。なんかスタンプみたいに使えるやつ。効果音みたいな感じで。とか、LINE ってボイス付き LINE スタンプとかあったよね。昔ね。あんなのとか作ってもね。まあなんか、部長として山ぐらいだったらね。へへーんだとかだったら可愛いしさ。できると思うんですけどね。そう。ブーブーブーブー、部長、そう、そんな感じ。そう、DJ みたいな感じ。あ、松下さんありがとうございます。松下さん、こんにちは。ありがとうございます。そう、ボイス付き。なんか、多分その罵倒だから、とか、ののしりとか、ののしるとかだから、あんまりお子様向けではきっとないと思うんだけど、まあ、聞かしちゃダメよって感じになるとは思うんだけど、あと、私は見てますからね、ブタの皆さん。私は、YouTube のライブのアーカイブをね、ごめんなさい、リアタイでちょっと視聴大体できてないんですけど、アーカイブとか見るとさ、コメント出るじゃん。コメントで結構ペロペロちょっとこれ大丈夫かなっていうようなコメントをしてると見てますからね、皆さん。私はね、このおいちゃんどもがって見てますよ。もう、全く男どもはみたいな。いや、わかる。気持ちはわかるよ。そりゃ、わかる。ペロペロしたいのもわかる。それきっと私がなんか娘に対して、もう可愛いって言ってほっぺりちょっちょしちゃう気持ちとは違うと思うけど、それとはまた違うと思うけど、なんかもう、コメントでね、コメント盛り上げるのは大事だけどね、私がいたらコラってする。コラってする。そう。コメント欄がね、なかなかね、カオスなので、もう、なんていうの、おいちゃんどもとか言ってるけど、多分中身は皆さん、まあいい年したおいちゃんたちが多いと思うんですけど、やってることは、あれだからな、高校男子みたいなことやってるからね、みんな。中学男子か。中学だな。中学男子がさ、思春期真っ盛りの男子がさ、あれよ、保健体育の授業でさ、なんか、先生教えてくださいっていうようなこと言ってるのと一緒だな、全く。っていうことをね、はい。ごめん、中学男子でもないや、小5男子ですね。小学5年、6年。私、児童館の時にいたわ。そういう子。なんか、ちょっと、ねえ、なんなの、結婚してってことはさ、とかって言ってくる、男子いた。今思うと、あいつら可愛かったなって思う。もう、なんか、クレヨンしんちゃんみたいな感じの。もう、女子はさ、とか言って、ちょっとドンビーてんのにさ、なんか男子はねえねえ、どういう方みたいな、ねえねえ、みたいな、結婚してってことはさ、とか言って、聞いてくるわけよ。もう、みたいな。そういうの大事じゃん。そういうさ、経験大事じゃん。そういうさ、なんか、大人にさ、場合によってはさ、そんなこと言わないでって若い、お姉ちゃんとかもいるから、大学生のさ、お姉ちゃんとかもいるわけよ、バイトで。やだ、やめて、みたいなことがもきっといるの、照れちゃったりする子も。でもさ、そんな中でさ、キャッキャキャッキャ、キキとして言っちゃう、そのね、男子たちがね、なんか、バカだな。なんか、わけえな、みたいな感じで見てたわけよ。っていう、雰囲気が、どことなくある。ブタさんはどことなくある。はい。そうよ、みんな。小5だよ。まあ、私は言うても小6女子で通してるからね。自分の精神年齢は12歳で止まってると思ってる。小6なのよ。微妙に中学まで行かないの。小6。なんか、イメージね。このイメージが伝わるという。もう男子、掃除しての時代よ。なんか自分自身も大人になりきれてない。小6女子で止まってるから。まあ、そんなことをね、思ったのよ。まあ、でもね、やっぱりロモコ様が今までやってきたことがさ、こんだけ積み重なってきてるからさ、もう、 強いと思うんだよね。なんかすっごいもう武道館埋めますとかそういうライブとかするのはまた別の私はテクニックとか必要だと思うんですよ。まずそれこそ、コネじゃないけど、それこそ人脈とかね。まあそこを求めてるかどうかにもよるけど、でも正直ね、強いと思うんだよね。こんだけコアファンついてたら。ちょっとアイドル業界よく分かってないけど、まさにその AKB とか、それこそももクロとかみたいに、応援される、応援したくなる人として、存在として、やっぱり、できているじゃん。で、すっごく外れてるじゃん、その王道から。なんか握手会とかさ、絶対しないじゃん。わかんないけどね。できないじゃん、そもそも顔出せないんだから。で、握手会じゃなくて罵倒会でしょ一人一人に罵倒してくれる、サイン会とかそんな感じでしょ強くない？すごくない？って思って。罵倒っていうのをあんなにエンタメ化できたのって、他にもあるよ。だって西岡すみ子以来じゃない下手したらそう。でもさ、あそこまでああいう、ふうに形を作ってるのに、すでにトラブルの女王とか、やっぱり努力家とか、みんなで応援したくなる要素とか、そういった部分をちゃんと兼ね揃えながらやってるから、すごくね、私は確立した存在だなと思って見てるんですよね。うん、そう。あ、社会的に偉くなるとね、そんなこともできない。まあね。嫌だよ。私も社会的になんか、石破さんとかがなんか、ペロペロとか言ってたら嫌だよ、私。そんなの、チャットの中で言ってくれよと思うもんわかる。そういったことですよね、つまりね。でも大事ですよね、この、みんなが小学5年生になれる場所みたいなね。そうそうそう、ゲリラでスペースやって集まる人数がね、やっぱおかしいもん。うん。なんか、うん。やっぱ多いですよね。すごい。それだけやっぱ人気だし、ただただ応援したいとか、ただただ聞きたいだけじゃないと思うんだよね。やっぱりね、うまい。人と人との、メンバーとの関わりとかもできるし、そのスペースもエンタメ化されてるじゃん。やっぱうまいですよ。すごく。なんて言ったらいいのかな。なんかクリエイターさんなんですよね、きっと。ご本人が喋って、ご本人を中心としたクリエイティブを発揮してるんだけど、本人がなんかそれに気づいてないのかわかんないんだけどね。いや、もしかするとすっごい計算のもとでやってるかもしれないんだけど、なんかね、なぜか自信がない感じがするんだよね。まあ、で逆に自信満々の方が、応援されにくいのかな？わかんないけど、もうすっごいだからこういったおせっかい母ちゃんとか出てくるわけよ。だからさ、女性にもやっぱ人気だよね。すごい男性陣が多いけど、女性の私から見てもすごく応援したくなるんですよ。うん。不思議だよね。こう、本場でバス。なんかみんなお行儀よくね。お行儀よく。はい。お行儀よく行きますよ。本当に。ね。NFT 触っててね、スペース聞いたことある人、大体ファンですよね。なんかもう、こんな、なんか罵倒に対して反応する人とかいるじゃん。なんか前にさ、なんだっけ、YouTube のコメントかなんかでさ、なんか、結構その、アンチじゃないけど、発言してるコメントが来たっていう人、じゃなかったっけね、いたと思うんだけど、もうなんなら、それすら、なんていうのかな、アンチってほどのアンチじゃないと思うんだけど、そういう人たちって。ただなんか、なんかクソリプみたいなもんでしょ？わかんない。あ、ちょっと、あ、やべえ、なんかピーピーなった。それ、いや、クソまでもうすらもいかないと思う。なんか、ただ気になったから発言したぐらいだと思うんだけど、いやね、違うんだよ。もうそんなのね、釣りってか、もう釣りだと分かってても、それすらエンタメにするんだよ。もう、ももこ様は。それぐらいすごいんだって。っていうところをね、だからといって傷つかないわけじゃないと思うから、そこはちょっと、実家の母ちゃんポジとしては心配なんであるが、まあそれはね、皆さん、豚さんがいるから大丈夫かなと思ってます。ビンタがありがたい、ビンタがありがたいなんて言う人いないよね。だからすごいのよ。そう。ビンタ会か。握手会じゃなくてビンタ会な、でも手痛そうだな、それ。ね。大体ね、うんうん。 ノブロック TV からバトーカフェが実店舗です。あ、ね。スタートしてくれるか。バトー需要の波が来てるか。そうかもしれない。なんかいつか呼ばれるかもしれないよ、ほんと。で、バトーのさ、なんかあるじゃん。そのバトーされたいって欲とかはきっとね、あると思うんだけど、やっぱね、どうするんだ。ロモコ様が唯一無二感が強いね。うん。わ、いや、わかんない。他の罵倒してる人見たことないから、ちょっとわかんないんだけど。ロモコ様って多分、罵倒キャラをなくしても、すごく、なんか、別のキャラでも多分できるんじゃないかなって思うくらいに、受けがうまいのよ。うん。受け手にすごい慣れて、そこからの返しがめちゃめちゃうまいから、あ、だからマツコだって話してたんだっけ。あれそれ、国光さんだっけ、ケンスーさんだっけの時にさ、すごい印象的だったのよ。マツコさんみたいなことを言ってたんじゃなかったっけな。すごくうまいのよ。なんか自分、一方的なパフォーマーってさ、いいんですよ。それ、歌とかで、魅了するパフォーマーもいるじゃん。それは、そういう人なんだと。まあ、攻めのパフォーマーみたいな感じで見てるんだけど、そういう人はそういう人で、ソリスト寄りというか、やっぱり自分の特徴とか、人がこういうところに喜ぶんだなってところを磨いて、突き進めばいいと思うんですけど、で、ロモコ様も最初私そっちかなと思ったんですよ。要は、攻めの押していく方の、パフォーマーなのかと思ったんだけど、めちゃめちゃ受けがうまいんだよね。来る言葉に対してとか、起こった事象に対しての、対応。だからさ、対談すごいしやすいし、組みやすいよね、きっと。って思ってる。すっごくうまいもん、やっぱり。うん。あ、登壇する豚さん。私ね、ちょっと思った。今回はなかったけど、豚さん来てさ、コメントしてさ、それに対しての返事もそうなんだけど、回答もそうだけど、結構あれだよね、豚さんも責めるよね。ね。あ、遊びを知ってる大人にはね、真面目すぎる人は多分ね、ちょっとアレルギー反応を起こすと思います。私みたいにね、最初は、これどういうこと罵られるのって怖いっていうふうに思ってる人は、私みたいにちょっとか弱い人は、最初、なんかどういうことってなっちゃうかもしんないけど、全然、なんだこれギャップ萌えってなるよ。本当なんだこれはみたいな。ここをね、なんか、取扱説明書でも作りたい、ね。本当ね。かよはあ、渋谷にあるんだ、バトーカフェ。もういるかもしんないよ、ロモコ様。実際にいるかもしれない。ね。か弱いよね、総理。私だってか弱いよ。か弱い、か弱い。線細いもん。体重とかはすごい。あ、ごめん。肩幅とかしっかりしてるし、背中もしっかりしてるし、なんなら子供二人ね、両手で抱っこしたりはするけど、なんか、出ているオーラが線細いでしょ。出ているオーラが線細いって言ったら死にかけてる。それ死にかけてるやつ。普通に。ごめん。そう、ファンのことをとても大切にしてくれますよね。本当そうだと思う。だからすごく応援したくなる。そう。あ、オーラ出してる時点で強い。あれおかしいな。僕より大きかったよね。総理は、ずるいよ。そんな総理を引き合いに出すなよ。いや、なんなら私、あれだからね、多分、奈々さんよりも、多分強いよ。線の細さで言うと、ナナさんよりも多分強く見えると思う、たくましく見えると思うよ。目指せ、おそのさんだからね。そうか、おそのさん、あ、おそのさんな、おそのさんでも妊娠しててあれだからな。オーラ出しちゃって。そうそう、ごめん。おそのさんの旦那さんでもいいけど、くるくるくるくるって、ムッキムキのね、ムッキムキのお父ちゃんね、でも全然いいけど。強い感じで、宮崎駿の描くお母ちゃんのイメージはやっぱり私の中で強いし、あそこはちょっと自分の中でも、気持ち的にはあれぐらいのオーラ出して目指したいところではある。あ、本当かわいい。あ、やった、ありがとうございます。ほら、総理。ほら。ほら、総理。ほら。今だよ、今がチャンスだよ、総理。私に可愛いなんて言えるの今だけだよ、総理。ほら、照れてないで。どうぞ。 かわいいって。かわいいだけじゃダメかしらっていうのをうちの娘がよく歌ってるんだけど、あれなんだろうね。ほら、ほらの声。あれ太かったほらの声。まとってた。て、てん、てんやっちゃった、てん。ほら、ほら、まとってた。おかしいな。ごめん、強化系だから。すぐまとっちゃって見えちゃう。ごめん、ごめん。すまん、すまん、すまん。申し訳ない。そう、強化系なの、私。単純一途だから。あ、それ、そう、見、ビスケタンね。ビスケタン違うよ。ビスケタン強化系じゃないでしょ、あの人。具現化系かなんかじゃなかった？あの、マッサージしてくれるやつでしょ。めっちゃフルコースしてくれる女の子出してくれるやつじゃなかった、エステ。そうか、右左正面のやつ。あ、ちょっと後で調べよう。もうね、可愛いだけじゃダメかしら。それ、巻いたけ巻いたけ、ぐるぐるぐるぐるで、私の中で、なんか、違う曲が一緒になっちゃって。あれ、また巻いたけに戻ってきたぞ、みたいな。巻いたけ巻いたけ、ぐるぐるぐるぐる、巻いたけ巻いたけ、ぐるぐるぐるぐる、余った時間で。あれがもうひどいのよ。ずっと頭から離れないのよ。もう娘がショートで多分聴いちゃってるから、ずっと。オーラがね。あと、あれね。うちの息子が聴いてる、それこそももクロだ。こまちっち、こまちっち、こまちっと友達ってやつ。こまち。で、そっからなんかね、シンカリオンとかも好きになってきた。息子、そういえば。こまちとか、はやぶさとか、新幹線系も好きになってきて、もう、あれだったのに、なんか、工事用のトラクターとかそういったところに一途だったのに、最近ちょっと、シンカリオントレーナーを所望して購入して、めっちゃ自慢してきてる。はい。はい、とか言っちゃう。あとね、総理ね、ぜひね、なんか、11月末かな？来週か再来週ぐらいに最終回を迎える、あの、正反対の君と僕っていう漫画があるんですよ。今、ジャンプラで連載している。あの、氷の、あ、違うな。あれ、氷の、なんとかの氷壁だっけな？あれ、忘れちゃった。の作者さんの、まあ、作品なんですけど、それの主人公の谷くんが、めっちゃ私の中で総理。めっちゃ総理なの。ちょっとね、誰か分かってほしい。なんか、でも全然分かんないよ。私、総理の学生時代とか全然分かんないし、なんか、あの、多分、黒髪短髪メガネだから、勝手に総理っていう、総理っぽいなと思いながら見てるんだけど、あのね、ほんと正反対の、君と僕だっけ？僕と君。君と僕かな？はね、3組の正反対の君と僕がいるからね、マジ見てほしい。今度最終回なんだってよ。最終回前でさ、全部無料になっててさ、もう泣いたよね。もう一回読み直して。マジいいわ。鈴木さんね。みゆちゃん。超可愛いから。もうマジか。超可愛いから。あ、もうでも、あ、今調べた？あ、だんだんね。あ、ぜひ、ぜひ。あ、マジルミエも見てください。あ、林さん、こんにちは。そう、クロードに相談してたら、あの、2分ぐらい遅れちゃったっていう。そう、ダンは違うな。ダンはキャラが立ってるの、すごい。清和キャラを立たしてるじゃん、あれは。あれも、ちょっと内気な少年と、なんか、グイグイ系の女子で構成されたバディというか、まあ、そういう主人公なんだけど、あれは総理じゃない。谷くんなのよ。あの、谷くんなのよ、私の中で。でもね、総理は多分ね、谷くん以上に喋ると思うから、ちょっと違うんだよね。もうちょっとあの、谷くんの可愛さをね、見てほしい。そう、マジルミエね、ま、あの、なんだろう。私たち NFT とかやってるから、ちょっと近いんだよね。ベンチャー気質のとことか、その、魔法を、何プログラムで組んで、そう。なんか、総理とか言ってそうだよね。プログラムで魔法を組んで起動させるっていう、機械を使って起動させるっていう方の魔法少女だから、すごくね、私の中でやっぱり、ちょっとその現代チック、ビジネス寄りっぽいところもあって面白い。そう。そうそうそう。あ、そう、ヨアペダもね、ヨアペダのあの、坂道くんも、あれも、陰キャじゃないからだね。陽キャだから結構。谷くんはマジで、 いるから、ああいう子。ほんと。そう、谷くんはマジでいるから。本当に、あれは見てほしい。ぜひね、あの、まあ、超ギャルと、あの、まあ、普通に真面目な優等生っぽいもの、静かな男の子の両思いになるところから始まる話なんだけど、なんかね、あの、私そんな青春送ったことないがね、なんかちょいちょいね、登場人物いっぱいいるんですよ。それぞれの恋模様があるんで、登場人物いっぱいいるんだけど、ちょいちょいね、えぐる。で、いや、わかんない。どうかな。結構ね、すっごい高校デビューした高校デビューして、結構、あの、根深い、あの、なんていうのかな。自己嫌悪というか、自己愛が強くて自己嫌悪が強いみたいな、人をうがった三笠さんじゃないとできないような、平くんって子がいるんだけど、平くんって子がいるんだけど、あの子の気持ちがめっちゃわかる。本当に。え、アニメ化すんの？あ、違うよね。びっくりした。あのね、いや、見てほしいんだよね。でもすっごい平和だから、本当。基本的にグッてくるとかあんだけど、基本的にイルマくんだから。クレヨンしんちゃんイルマくん枠だから。正反対な君と僕。そう、めっちゃいいのよ。これ登場人物一覧とかないかな。どこかな。いやー、声優だろ？え、アニメ化してんの？あ、え？あ、でも PV か。は、あ、そういうことか。漫画を動画にしたアニメが出てるんだね。おー、すごい。登場人物でしょ。キャラでしょ。ほら、さ、三つ目に平って出てくるもん。そんな青春あるわけない。総理ちなみにね、学ランです。あの、高校、学ランの高校です。でね、ギャルなんだけど、違うのよ。なんかね、私もすごい思ってたね。ギャルは基本的になんか、人種が違いすぎて絡みに行けないなとかさ、なんかちょっと思ってたんだけどさ、そう。そうそう。付き合い手との感情の忙しさを体現した描写がたまらないとされるって書いてある。そう、何気ない会話の一つ一つがめちゃめちゃ秀逸っていう、人間関係をめぐる深いセリフとかね。そう、そうなのよ。山田の恋バナもすごくいいの。山田くんのね。ね。で、なんだっけな、あずま、しのちゃんとその平修司なのよ。あと、西夏美ちゃんのね、夏美ちゃんのね、あの、震度の時の、あの、親に言われたから、とか、なんか自分で行きたい方向があるのに、親がなんかこう言って、でもなんか私ってどういうふうに今まで物事決めてたんだっけみたいなところとかもすっごい、うわーこれ覚えあるみたいな。なんか、身に覚えある話が出てくる、すごい。女性の影は一切なくせいじゃん。男9割、いいじゃん。1割の女子とキャッキャすればいいじゃない。そうなんだ。そうなんだ。私、驚愕だったからな。ただ、なんなら女子の方が多かったと思う、驚愕。もしかすると。半々だったのかな？わかんないけど。ねえ、ほんとね、いいのよ。すげえ、そうだよね。ガパチョの姿さ、確認できないんだよね。ガパチョっていうのが謎のね、あだ名の子がいるんだけど、全然出てこないの。会話には出てくるけど、本編で姿が見えないで。とかね。なんかそう、あの、なんか、その谷くんもさ、その自分なんかが付き合ってるって公言した方がいいのかな、隠した方がいいのかなって最初思ってたりとか、で、ギャルの方の鈴木美優ちゃんって子が、美優ちゃんが、いや、私はこんな風に人の目を見ながら、やっぱ、本当はこうしたかったけど対応を変えてって。でもみんな別にいいやつなの。超いいやつなの。誰一人嫌なやついないの、マジで。そう。みんな気のいい子なんだけど、でもなんかちょっと勝手に合わせたりして気使って、あの、なんかたまに疲れるんだよねって。でもそれが嫌な感じじゃないの。なんか自分では分かってて、でもあの、なんかそういうノリに合わせてるんだけど、なんていうのかな、その谷くんって隣の席になった谷くんは、あの、すごくその友達も多くないし、いつもなんか勉強してて真面目で、なんか物静かで絡んでもちゃんと返してくれて、 そっけない感じなのよ。まあ、そっけないって元からそんな感じなんだけど、ちゃんと自分を持ってて、すごくいいなと思って、そこから好きになるっていう、この、なんだ青春かよっていう。なんだ可愛いかみたいな。なんか、すごく、いいのよ。とか、あと、高校デビューしたその平くんの話とかは、すごく人から見られてこそこそなんか言われてる気がするとか、思ってたんと違うって言われたとか、自分すごい、勘違いしてる、自意識過剰してたとか、もうそういう話ばっかりで、平くん、もう、で、今ね、最終回の2話前、次回最終回が2話前なんだけど、もう、見てもう、全部は無料だから、マジ見て平くんとアスマのやりとりをマジ見て、ほんと。あれはまあ、本当良いよ。なんかね、だから、あずまちんもさ、なんか、こう、自分を なんでそんなに自分を大切にしてないって言い方したら、なんでそんな、お前がすり減っていかなきゃいけないんだ、みたいな感じのことを、平くんに確か言われて気づいて、あ、私、そっか、そういうふうになんか、軽んじられてたんだ、みたいな。周りか、そういう風に思われてなんかもやっとしてたんだとか、そういうこと、おう、興奮した。ごめん。気づいてたりね。はい。してた。あ、ほんと、谷くんだ。谷くんだ。心えぐるので読めない。え、マジ泣いて。ほんと泣いて。マジでいいから。絶対どっかで共感する場所が出てくるから。特にね、結構ドロドロしてね、なんか、何なんだっけ、自意識過剰だった人はね、ぜひ見てほしいよ。平くんの気持ちがわかる人は私の仲間だよ。だって、実の妹にさ、なんかすっごい嫌われてんの、実の妹に、その平くんが。なんでだろう、なんだこの拾ってんだろうみたいなことあって。だってさ、って、お兄ちゃんって自分のことしか考えてないじゃん。全部なんか、自分のことしか愛してないじゃんみたいな、自己愛の塊みたいな感じでさ、結構ボロクソに言われるので、とか思ってるんだけど、あ、確かに人から見られた、こう見られたらどうしようとか、なんかこんな風に思われたくないからこういう風なことをやってって、なんか自分の行動とか自分の発言一個一個に言い訳をしている感じとかすっごいあったのに、あ、それって自分のことしか好きじゃないっていう風に思ってたんだなって気づいたりね、過去の自分の行動とかね、もうだから、あれだよ、黒歴史、遡ってるような感じだよ、本当に見てて。っていう、話なんだけど、ちょっと涙出てきちゃった。マジでいいから。マジでいいから。そう。終わっちゃうからね、もしよかったら。で、推しの子も、明日が、ジャンプラだと最終回から2話前かな。で、ヤングジャンプだと明日が最終回なんですよ。確かね、一周先のやつ、ヤングジャンプ読めると思うから。辛い。もう推しの子、ここ5週ぐらいずっと辛い。私。原作の話だから、ちょっとネタバレになるからね、あんまり言えないんだけど、と言いながらさ、ショートとかね、めっちゃ出てくんだよね、推しの子の、あれ、何ネタバレ厳禁みたいな感じで出てくるやつ。私も大体結末とかを知って、ふーって俳句したい人だから全然いいんですけど、あれ良くないよね。原作見たい人、原作じゃない、アニメ派とかのね、方はね。いや、どうなるんだろうね。なんか、ドラマとかアニメでちょっと変わるのかな。なんか、マジ救われねえとか思って、全然救われないんだけど、この展開みたいな。どうしたらいいわけ、私の気持ちみたいな。どうしたらいいわけ、本当って。なんか、こう、あの気分、あれ、漫画だった、漫画で初めて、愛よ。漫画で最初に五郎さんが転生した時ぐらいは、まあ1話だから、まだそこまでショック受けなかったけど、その後の愛の話とかは結構もう何度あそこ開いてもダメだったからね、もう。はぁ、みたいな。って。もうあれだよ、エースと一緒だよ、ほんと。喪失感が半端ないんだって、やめれ、みたいな。何その展開、みたいな。で、一部終了みたいな。みたいな。最終回でしょ、これぐらいのショックだったもん。はい。そう、アニメでしか置いてないから、アニメでやった範囲で話してますけど、アニメでやった範囲で話してますが、その後に、さ、2期のオープニングとかさ、見るとさ、 きついのよ。きついのよって、なんかもうね、ツーンとしちゃってさ、もう、ファタールをね、ファタールの歌詞を聞くと、あれ?みたいな。いや、これ、どういう意図があってそういう歌詞になってるかわからんけど、愛への思いとかそういったことだとしたら、多分アイドルは愛から子供たちみたいな感じの思いだったわけじゃん。愛してんの多分歌詞っぽかったのね。私の受け取り方は。で、ファタールはどっちかっていうと、ゴロじゃないや、アクア視点とか、アクアとかルビー視点で愛を思う感じの歌詞なのかなとか思うと、もう、はぁーって思うわけよ。もうなんか、もう、いやさ、私も親の立場からさ、なんか、ね、子がね、親より先に、死ぬよりね、親の方がね、先に死んだ方がさ、なんか、まあ、順番としては順当だよな、とか思ったりするんだけどさ、はぁー、みたいな、あんな、はぁーっていう、その、ちっちゃい子、みたいな、すいません、物語の話です。はい、物語の話なんですけど、って。もうね、やるせないよね。もうだから、あんまりね、二次元っていうか、何?創作だって分かっていてもね、結構ね、子供産んでから見れなくなったものとか多いよね。うん、見れなくなったというか、なんか見たら絶対なくなって思うようなものが増えた。ほんと。ダメよ、ダメですね。ほんと。だからさ、まず総理はね、正反対の君と僕を読んで、いや、総理のどういう時代か分かんないけど、誰かね、平くんの、ぐじゅぐじゅした感じに共感できたら、コンさんと一緒に平くんの、ぐじゅぐじゅっぷりを一緒に話そうかっていう、そういったところですよ。いやー、ほんとね、ぜひ見てほしい。赤沢さんっていうのかな?この人の作品で、池早さんが、もうこれ最終回だったんだ、めっちゃ面白かったのにって、あ、間違えた。言ってる方だったんだよ。確か。あ、これ項目ないんだ。氷の城壁かな?私も氷の城壁はちょっと読んでたんだけど、氷の城壁だ、うん。それ途中まで読んでたんだよな。それとかもね、やっぱ楽しかった。これも青春漫画なんだけどね。いやー、ええですよ。漫画いいよね、ほんと。ちなみにジャンプラ読むんだったら、スパイファミリーももちろんあるし、なんだっけ、そう、正反対の君と僕もそうだし、もうそろそろ終わるんだけど、深い東京って書いて新東京っていうのが、ちょっとね、なんか打ち切りっぽい感じがするんだけど、あれもすごい良かったっていうか好きだったね。話の内容というか展開か、とか好きだった。はい。お腹すいた。あ、そうそう、芋けんぴね、作ってたよね。あー、ケイスケさんだ。ケイスケさん、こんにちは。なんか、大変だ。あ、ヤッコさんもだ。ヤッコさん、こんにちは。今ちょうどね、漫画の話してました。後半戦で。全裸の勇者しか見ていないって、総理がなんか、変態発言みたいな感じで。あれ?勇者服着ろのやつ。魔力が強すぎて全部燃えちゃうやつ。あれ面白いよね。もうジャンプラです。あ、ダンダダン、ほら、いたよ、ナナさん、ダンダダン。二つあるの?全裸の勇者って何二つあるって怖いんだけど、総理。どんだけ全裸見てんだよ。どんだけ全裸見てる。どういう発言?そうなのよ。ダンダダンね。アニメ化もしたし。いや、結構ジャンプラからアニメ化してるのが多いんだよね。あと、姫様拷問の時間ですは夜中に見ちゃダメです。めっちゃ見してる。あれはめっちゃ見してる。あれもちょっとイルマくん枠ですね。クレヨンしんちゃん枠でサクッと読めるっていう感じだし。マジルミエ、あ、今日チェンソーマンが出てたね、マジルミエと。チェンソーマンね、失敗したなって思うのは、で、チェンソーマン2部始まってから初めて見たんですよ。で、1部を、まあ、あれ初回無料だから、ジャンプラーのアプリ全部読んだんですが、もう、すっ 泣いたんだけど、なんかね、すっごいブワーって読んだの。2、3時間ぐらいかけて。それほど面白かったのね。でも、連載を一回一回読むと、どんな話だったっけって忘れちゃって、展開がわかんなくなっちゃって。あれはね、一気読みした方がいいなって個人的には思ったね。くだらない話でわかるわかる、総理。脳のリソースをそんなに使えないんですよ、きっと。面白いとか、何か理解するとか、そういったものに。ブブさんの新連載何だ？ブブさん？ブブさんの新連載？ちくわ戦記？ブブさんってもしかして、いや、ちょっと待って。私の、ちくわせんべいって何やねん。ちくわ戦記。ブブさんって、ブブさんじゃん。インスタで、あれですよね、ガクコちゃん書いてるブブさんですよね。そうですよね、そうですよね。私、ブブさんめっちゃ好き。ガクコちゃんが、インスタ見て。インスタとあと、ブログ、アメブロかな？見て、でも、夜に読んじゃダメ。笑いこらえるのすごい大変だから。ぐっちゃんとね、ガクコちゃんはね、てか、ブブさんだね、ブブさんの方か。本当に夜中に読んで、夜中か、あと、電車の中で読んで、本当に死ぬかと思ったから、本当に気をつけた方がいい。めっちゃ、そうなんだ、すごい嬉しい。すごい嬉しいとこ言っちゃった。わぁ、そう、呼吸困難な。マジ、本当に危険だから。本当に危険だから、ちゃんと笑えるところで読んだ方がいいです。でさ、なんか結構さ、UI 賃貸の漫画書いてるんですよ。暮らしの、なんだっけな。で、やっぱりね、いや、面白いんですよね。うまいんすよね。あ、これ私、この一文見たな。この、人間を監視するためにスパイしてるんだってってこの部分見たの。もうマジわかんない。超面白い。漫画描いてる。嬉しいっすね。なんかこう、こうなるんだ。めっちゃ嬉しいですね、これね。あ、七重さん。七重さん、こんばんは？こんばんは？もうこんばんはか。こんばんは。今、クロードに相談してた話はほんの2分で終わり、その後ね、ロマコ様のお話をして、ロマコ様は本当ロマコ様はっていうのと、16日土曜日23時から YouTube で全裸待機、コメントはお行儀よくて、お上品にっていう話をした後に、なんで漫画の話になったんだっけ？あ、そうだ、総理に、似たキャラの子が出る恋愛漫画だか青春群像漫画が来週か再来週で最終回を迎える、ジャンプラでやってるやつが最終回を迎えて、今無料で全部出てるから全話読めるからもう一回読んで泣いたっていう話をしてたんだね。そう、入ったら終わってました。そう。すんって終わってました。まあ、単にクロードに、やりたいこと多すぎるから、ちょっと、優先順位つけてとか、何かと何かをいっぺんにできるんだったら、それでやるから、ちょっと考えてっていう話でした。いやー、そうです、ヤッコさん。正反対の君と僕。超好き。わかる。超いいよね。もうね、もう何週でも話せる、これ。ちょっと最終回の直前か。今、今週の最新話を見て、私ね、全員好きなんですけど、谷くんのあの感じも好きなんですけど、てか、みゆちゃんがすごい好きなんですけど、てかね、ああいうね、女の子が好きなの。もうね、みゆちゃんはちょっと違うかもしんないけど、出てこない。あの人が出てこない。先生の作者さんが出てこない。川原和音さんか。が書くような女の子が好きな。もう、なんか、頑張ってる女の子が好きなの。そう、頑張ってる女の子が好きなんだけど、もうさ、はぁ、出た、なんかさ、谷くんのあの言葉が足りないとことかさ、で、もうちょっと、 多分あれね、少女コミックだったら、少女漫画とかだと、もうちょっと駆け引きっぽくして、ショックを受けたみゆちゃんの顔があって、なんか、二人は破局するのとか、なんかね、あれなのよ。その、中をこじらせるようなやつとかが出てくるんだけど、ないのよ。なんか、クレヨンしんちゃん枠なのたち、平和で読めるのよ。でも、ちょいちょい、その、キャラクターが放つ、言葉っていうか、まあ、平くんだよね。あの、ぐじゃぐじゃの平くんの話。てか、まあ、平くんが、なんか、幸せであれみたいな、もう、泣けてくる。平幸せであれだ。平あずま幸せになってくれよっていうあの感じね。そう、全員いいやつなんですよね。ギャルとか関係ないじゃんみたいな。全員いいやつじゃんっていう。すごく、いいですよね、あれね。なんか先生とかもちょっと面白いし、先生のキャラあんまり立ってない。キャラが立ってないんだけど、なんか、スパイスとしてうまくできてるみたいな。そう、タイラーズは気になるんですよ。あいつらどうなんだよっていうところとかさ、なんか、さっきもね、引き合い出したんですけど、夏美ちゃんの、山田くんの方のですね、西さんか、夏美ちゃんのなんか、進路決めるときのモヤモヤ感とか、なんかね、いろいろね、こう考えてね、それぞれがさ、なんか友人のエピソードとかもさ、あーなるほどなーとかってこう思ったりしてさ、なんかただ、バカして集まってイエーイで終わりじゃなくて、なんかすっごいその、ちょっとこんな風に考えてた。あんまり重くないのよ、それが。あ、いや、平君はちょっとぐじゅぐじゅドロドロしてるけど、あんまり重くない感じで読めて、でも、この経験あるよね、みたいな絶妙なところついてくる。でももう、だって20年前の話よ。高校って。で、あんな高校時代だったっけなとか、もっとなんかいろいろ考えてたし、ぐじゅぐじゅしてた気がするけど、なんか、いやー、でも、いや、いいっすよね。全員ハッピーエンドであれって。あ、コンさんに対する総理は、待って。え、それ、タニ君には総理は私のこと好きすぎじゃん、じゃあ。あら、総理、そういうこと？ごめん、総理、でも私ね、もうすいませんね。私よりちょっと愛する人がもうすでにおりまして。はい。中学の時の同級生である今の夫。とってもね。あ、でも、いや、そうだったわ。うちの夫もそうだわ。黒髪短髪で、メガネかけてなかったな、でも。メガネは結婚してからというか、再婚してからかけてるの知ったから、メガネはかけてなかったけど、黒髪短髪でね、めちゃめちゃ可愛い子だったのよ。あ、過去形にしちゃったけど、過去形だけど。そう。でもね、谷くんみたいなキャラじゃなかったな。どっちかっていうと、山田キャラだったな。うちの旦那。ギャル王じゃない山田みたい。まあ中学生だしね。ムードメーカーみたいな。みゆちゃんだったな。あら、総理？あら、総理？え？総理？あ、違う、総理、あれだよ。違う、見て。よく見て、この絵文字。よく見て。ちょっと見て、みんな。上向いてるでしょ？え？そんなことないよって、照れて目そらしてるんですよ。あら、総理わかってる。大丈夫。大丈夫、大丈夫。ちゃんと受け止めたから大丈夫です。大丈夫、大丈夫。ポジティブ。ポジティブであれよ。そこ。うん。のろけてるけど、結構、イラッとするとき塩対応してるから、なんかちょっと、優しくするわ。今日あたりパパに優しくする。はい。大丈夫。そののろけをちゃんと本人に言わないのが良くないからね。いや、マジ嫌いとか言ったりしちゃうのが良くない。ダメだ。こんな反抗期の娘みたいな態度が良くないわ。ちょっと、わかった。パパのお腹周り改造計画をちょっと立てるわ。はい。あの頃の可愛かった。いや、本当に可愛かったのよ。本当に中学の時めちゃめちゃ可愛かったんだって、もう。リアルラブコンだったもん、身長差が。超可愛かったの。本当に可愛かったのよ。いやー、で、高校の時の写真をさ、結婚式のアルバム作る時にさ、この話ごめん、なんか3回ぐらいしてる気がするけど、すまん、言わせて。見てたんだけどさ、ちょっと大きくなるじゃん。ちょっと大きくなって、まだ太ってないから、時運動部ちゃんと入ってたから、ちょっと大きくなった、その、写真とか見て、可愛いのよ、それがさ、わかる？スポーツ大会かなんかのさ、ジャージ着てるさ、顔がさ、可愛いのよ、ほんと。だからもうね、あいつはずるい。あいつはずるい。ほんと、童顔だし、ずるい。
なんで太っちゃったんだろう。そこだけだ。そこだけが私の罪。本当。はぁ、という写真。
いや、漫画にできない。幼馴染み婚でもないから、中学の時同級生だっただけだから、我々。そんなもんです。全然、クラスが、2クラスしかなかったからね、うちらで。写真はない。写真はないよ。ただ、似てる人は、いろいろ言われるな。若林さんとか似てるって言われる。オードリーの若林さんとか、竹豊さん、星野源さん、あたりをミックスした感じの顔です。すごくわかりやすいと思う。塩顔ですよ。単純に。細め、黒髪短髪。脚色してない。いや、でも夫が許さないから、そこ。夫のことは基本的に書かないから。夫が、OK って言ったら書くけど。そうだね。コンさんの、なんだっけ、大学卒業した後漫画、ネームだけ書いて、その後続き書いてなかったから、あれもやんなきゃだね。あ、のりさん。のりさん、こんにちは。のりさんはな、きっと、どっちかっていうと、サッカーとか、サッカー漫画系だろうな、きっとな。フィクションか。そう、名前とか書いてね。あ、トミーさん、こんにちは。そっか、名前書いてね、やればいいんだよ。いや、今日は5時までだから全然。なんなら2分前です。終了時間2分前です。AT フィールドにだんだん見えてくる。危険。そうすればできなくない。やっぱね、ブルーロック途中なんだよな、今。私、ブルーロックもう一回見直したい。超嫌な読み方したんだよね、ブルーロック。ピクシブコミックで。途中から読んで、超気になるじゃんって言って、最初から読んで、で、今どこの段階にいるのかわかんないからね、もう一回読み直すわ。あいつ、イケメンクール、うまいやつの、高校とトッププレイヤーのこのお兄ちゃんが出てきたあたり。で止まってんだよね、確か。兄ちゃんがなんか、兄ちゃんと一緒に試合するぐらいから止まってると思う。あ、ペンさん、こん、どちら、こん、にちは、にちは。そう。ねえ、こう、ブルーロックもね、お久しぶりです。ありがとうございます。ちょっと、ごめんなさい。後半漫画の話をしちゃって、もう最終回迎えちゃうんですよとか、なんかその話してたら鼻水がすごい出てくるようになっちゃった。ね、読みたくなる。ブルーロックは面白いです。ブルーロックはあと夢小説化できます。誰が好きですかって話がなります。できます。ブルーロックな、ちゃんと読み返すか。はいな。漫画ね、サッカー漫画もね、いろいろ読んでたんですけど、うちの兄ちゃんが持ってたからよく、ジャイアントキリングビーも途中で終わっちゃったしな、ジャイキリもな、ジャイキリも泣いたんだよな、私な。そういうのがね、いろいろあってね、なんか漫画ってすごいですよね。こんな風に表現できるのって。本当にね。しかもアニメまでやってた。すごい。ブルーロックってあれは、サッカー漫画だけど、どうなんですかね？技術的にあり得る系のサッカー漫画なのかどうかがちょっとわからないんですが、まあ、とにかく、設定がぶっ飛んでますね。養成所の設定がぶっ飛んでます。エゴさんね。エゴさんアニメだとちょっとイケボで、おいってなったんだけど、あれがね、面白い。いいですよね。一つのサッカーをテーマにしてもさ、なんかジャンプみたいにさ、身体能力であんまり恵まれてなかった子が努力でこうやっていくパターンもあれば、なんか一人でずっとサッカーをやってたんだけど、これなんだっけ、鉄平のやつなんだっけな、忘れちゃった、鉄平のやつを忘れてしまった名前を読んでたのに、ホイッスルじゃなくてマガジンなんだよな、あれ。そう、ルールは大丈夫です。手使っちゃダメぐらい分かってれば、サッカー蹴ってオフサイドとかその辺が、なんか悪さしたんだなとか、あ、これ狙ってやったんだな、みたいな。で、ジャイキリ私も最近読んでないの。なんか、実家にあった時に、兄ちゃんが買ってた時に読んでたんだけど、途中でね、ストップしちゃったんだよね。もう一回読み直したい。もう、辰巳もね、誰かね、ジャイキリのさ、いろいろあるのにちょっと名前も忘れてきちゃったけど、遺跡の時とかさ、 チームメンバーがね、とか、あの、キャプテンを下ろすときとかさ、あの、辰巳がさ、プレイヤーとして、じゃあ俺らチーム対、てか、辰巳チーム対、そっちチームで対決して、なんかな、体を張って分からせようとするところとか、俺もやりたい、叶えたい夢があったんだよなって言って、例えばこれこれ、みたいな、でも前らにはまだできる、みたいな。とかさ、なんで監督になったのかとかさ、最初ね、裏切りの辰巳みたいな感じで言われてたりとかさ、なんかすっごいいろんなさ、ストーリーがあるんだよね。ジャイキリ、もう、本当にね、あれで俯瞰を学んだからね、できてないけど、鳥の目ね。そう、ああ、ヒカゴとかそうなんだ。ヒカゴね、だそう、ヒカゴ履修しなきゃいけないの、私怒られちゃう。また怒られちゃう。ヒカゴちょっと夫の実家行って読んでくるわ。あ、お風呂、行ってらっしゃい、やっこさん。てか、私もお迎え行かなきゃ。そろそろ、ご飯できてるか確認してお迎え行かなくては。ああ、もう、泣きすぎて鼻水出てきた。あ、やばい。ということで、あれですよ。もう漫画は良いですよ。でさ、私がさ、ずっとさ、私が悪いの分かってる。分かってるの。ね、X でさ、やっぱりついついこうさ、PR 漫画とか見ちゃうわけ。PR って書いてあるのにさ、途中まで読んじゃったりしてさ、そうするとさ、タイムラインが漫画ばっかりになるわけよ。読んじゃうよね。仕方ないよね、みたいな。退勤時間のお疲れ様です、ペンさん。お疲れ様です。そう。読んじゃうんですよ。読むからさ、おすすめに出てきちゃうんですよね。よくない。ほんとよくない。AI の情報が全然入ってこない。私の X。漫画ばっかりって。そうそうそう。そのままね、そのまま読んじゃったりしますよね。買ってね。ペン、チャリーンみたいな。もう一個、なんかさっきもなんか休んでる時に、まあ、休んでる時にてか休んじゃダメなんだけど、休んでる時に読んでたやつがね、楽しかったのよ。ちょっと待って、検索。何だったっけな、戦う、この世、な、ちょっと待って、検索履歴で出てくるんですよ。それだけもう言わして。それなんか面白そうだったの。検索履歴。検索履歴ってどうやって調べるんだ、検索履歴。クローブ。ああ、どこだ、履歴。履歴を表示する。右上のその他がアイコンで何だ、あ、履歴あった。ここか。あ、鼻水が出てくる。これ、モバイルのも出てくるかな。あ、めっちゃクロード出てくる。違うな。どれだったっけな。めっちゃリレってんな。ごめんなさい。あの、ママスターセレクションが出てきて、ちょっと笑っちゃった。ひどいなって。あー、出てこないか。あれ、なんて名前だったっけな。あ、この世は戦う価値がある。っていう本。これなんかもう最終巻出てるらしいんですけど、小玉初美さんのこの世は戦う価値があるっていう本の一番の最初の方だけ出てきてて、どうなるかはわかんないよ。ほんと3話ぐらいまでしか無料で読めなかったから、どうなるかわかんなかったけど、うん。なんか面白そうだった、これは。はい。そういう話です。よかった。あー、すっきり。よし。よし。じゃあ、準備して。行くか、お迎え。よいしょ。あと、やること何があるかな。その、クロードのあれ、結果も見てやるかな。相談してて、そのままにしちゃったから。はい。まあ、そんな形です。あ、そう、ブブさんの新作もね、読みます。もう、超嬉しい。これ、インスタでさ、育児中とかさ、妊娠中に読んでたさ、漫画描いてた方がさ、なんか、いろんなところで、その人の絵とかさ、漫画とか見ると、めちゃめちゃなんか嬉しくなりますよね。っていう、そんなお話でした。はい。最後はそんなお話でした。はい。ということで、皆さん、本日もお聞きくださり、ありがとうございました。また、明日。ピッピなってる。ではでは。ありがとうございます。